The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
マタイの福音書17章にイエスの見姿が変わったという出来事の記述があります。17章1節から9節です。イエスが高い山に登られた時のことです。イエスはこの時、イエスが愛しておられた3人の弟子たち、ペテロとヤコブとヨハネを連れて行かれました。彼らにこの特別な出来事を直接見せるためです。歴史家や地理学者たちの間では、これはどの山だったかについて、さまざまな議論がなされています。北部のピリポ・カイザリアの近くであったことは分かっています。この地方にはいくつかの山があります。その一つはタボル山です。この出来事はタボル山で起こった可能性はあります。けれども、この山の山頂には、はるか昔の神殿の土台があるので、私は疑問に思っています。今日、タボル山上には大きな教会が建っています。タボル山が変貌の山かもしれませんが、私はヘルモン山ではないかと思っています。ヘルモン山はピリポ・カイザリアから北東に30キロほど行ったところにあります。ヘルモン山はかなり高い山で、年間を通して山頂には雪が見られ、スキー場もあります。イエスは山頂までは行かず、途中まで登ったのかもしれません。そこでイエスの見姿が変わりました。処女マリアによって、この地上に生まれられたイエスの肉の体が、栄光の光り輝く霊の体に変貌しました。それによってイエスは、神であることが明らかになりました。弟子たちはこのあと多くの試練に遭い、疑いも生じることになりますから、この出来事を間近に見たことは確かに大きな助けになったことでしょう。イエス・キリストは神の子であること、本当の神であることを彼らが確信することができましたから。イエスの見姿が変わった時、そこにモーセとエリアが現れ、イエスと話し合っていたと書かれています。これは非常に興味深いと思います。神はある意味、モーセとエリアを用いてイエスを力づけられたのではないでしょうか。イエスは十字架につけられるためにエルサレムに向かうことをご存知でした。すべての人の罪を負い、すべての人を救うためにご自分の命を捨てるためでした。モーセとエリアはイエスとそのことを語り、励ましを与えたのかもしれません。旧約聖書のモーセとエリアという二人が現れたのは意味深い、驚くべきことです。モーセは神の律法を与えた人です。シナイ山に登ったモーセが降りてきたとき、神と直接お会いしたことでその顔は輝いていました。ところがモーセがいない間に、イスラエルの民におぞましいことが起きました。アロンが民から集めた金で子牛の像を作り、その前に祭壇を築き、それを礼拝し、その前で踊りを踊っていたと書かれています。嘆かわしいことです。それでモーセは激しく怒り、律法が書かれた2枚の石の板を投げ捨て砕いてしまいます。そのためモーセは再びシナイ山に登り、神にお会いし、再び律法を授けてもらわなければなりませんでした。イスラエルの民がアラノを旅し、シナイ山に至り、そこでモーセが神とお会いし、神から律法を与えられるという話は、出エジプト記に記されていますから、ご自分でも読んでください。モーセとエリアがイエスと一緒にいるのを見たペテロは、非常に驚き、感激し、三つの幕屋を作ります、と言いました。現代的に言うと、三つの礼拝堂というところでしょうか。一つはイエスのため、一つはモーセのため、 そしてもう一つはエリアのためです。ペテロは熱狂していました。彼は非常に感動したので、そこに何時間もあるいは何日でもいたいと思ったことでしょう。けれどもそうはなりませんでした。神の臨在を感じ、神と語り合い、高揚し、霊的に素晴らしい経験をしているとき、私たちはその状態で残りの人生を過ごしたいと思いがちです。けれども人生はそのようにはいきません。彼らは山を降りなければなりませんでした。イエスの新生を目にするという素晴らしい恵みの体験の中にとどまりたいと弟子たちは思ったでしょうが、それはできないことをイエスはご存知でした。なすべき働きがあり、成し遂げなければならないことがありました。山の上に幕屋を建てることが彼らのなすべきことではありませんでした。山から降りなければなりませんでした。律法を与えたモーセがその場にいたことから、弟子たちは学ぶことがありました。モーセが受けた神の律法は、神が神の民に従うようにと与えられた律法であり、従うときに神は祝福を与えると約束されていました。モーセの十戒を私たちが正しく理解するなら、十戒を完全に生き、十戒に全く従うことは誰にもできないと私たちはわかります。私たちは罪深い性質を持っているからです。私たちは絶えず罪を犯し続けてしまいます。だから悔い改める必要があります。日々イエスからの許しを受ける必要があります。私たちが主のもとに行き悔い改めるなら、主は日々許しを与えてくださいます。聖なる神がおられること、そして神は神の民が従うことを願っておられることを、十戒は私たちに絶えず思い起こさせてくれます。モーセと共に山上に現れたのは、旧約聖書の偉大な預言者エリアでした。実はエリアは再び来ると預言されていました。旧約聖書のその記述を弟子たちも知っていました。そしてバプテスマのヨハネは、来たるべきエリアだとイエスは言われました。ヨハネはエリアの生まれ変わりというわけではありません。エリアが使わされて救い主イエスの来られることを予言したように、ヨハネはイエスキリストの先駆けとして使わされました。イエスが来られる備えをし、凸凹の道を平らにしました。バプテスマのヨハネはある日、イエスが自分の方に来られるのを見て、自分の弟子たちに言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。山上に現れたエリアの役割は、旧約の預言の成就として来られたことをイエスに再確認することだったと思います。バプテスマのヨハネは、自分はイエス・キリストの先駆けであることを知っていました。山上にモーセとエリアが現れた背景は、このようなことだと思います。ペテロはそのことについて、4節で言っています。私たちがここにいることは素晴らしいことです。私をこの放送を聞いている皆さんにも言いたいと思います。私たちがここにいることは素晴らしいことです。私がこのスタジオでマタイの福音書17章を読みながら皆さんにこのメッセージを録音していることは素晴らしいことです。皆さんが放送を通してこのメッセージを聞いていることは素晴らしいことです。モーセや神の律法について考える機会が与えられたのは素晴らしいことです。預言者エリアとバプテスマのヨハネのことを考える機会を与えられたのは素晴らしいことです。私たちがそれぞれのところでイエス・キリストは神であることを知ることができたのは素晴らしいことです。弟子たちは近い将来大変な試練に遭うことになりますが、その備えとしての励ましが必要でした。彼らはイエスは本当の神であり、主であり、救い主であることを確かに知る必要がありました。 今この瞬間に皆さんと私がマタイの福音書17章の御言葉を共に思い巡らすことができるのは素晴らしいことです。私たちの主であり救い主であられるイエス・キリストは本当の神であると再び確信することができたのは素晴らしいことです。主はご自分の神性を私たちに明らかにされました。イエスは処女マリアから生まれられた本当の人であるだけではなく本当の神でもあります。イエスは父、御子、御霊の三位一体の神です。唯一の神であられる父なる神が私たちに代わって死ぬためにイエスをこの地に使わされました。その結果イエス・キリストは処女マリアから生まれたという人間性と三位一体の神の御子であるという神性を持っておられ、主は本当に私たちの主であり救い主であると私たちは知っています。けれども私たちはここに礼拝堂を建てたりはしません。山上の素晴らしい霊的な体験にとどまることはしません。私たちはこの山から降りなければなりません。世の活動に加わり出て行って人々に会わなければなりません。仕事をしなければなりません。日々の生活があります。同時に霊的な励ましを受けるために山上の変貌の体験が必要なことを神はご存知です。私たちは日々の生活を続けます。神は私たちを祝福し私たちの面倒を見てくださいます。神は決して私たちを離れられません。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。